短に韓国ナビを見ていただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、韓国語辞書アプリで学習が決まるおすすめよりも大切にしたいことっていうことで、辞書アプリっていうのを皆さん使ったことありますか？もしかするとあなたも辞書アプリっていうのを使っていますよね。私自身もですね、おすすめって言われるものを大体使ってきて、そこで私自身がよく使うものっていうものをあなたに本当はお伝えしたいんです。でもですね、そもそもこのおすすめっていうところにあなたの本当の学習の意味っていうのが込められていると思うんです。今日のテーマはですね、この辞書、おすすめの辞書を紹介するっていうよりも、そもそもどうしてあなたがその辞書アプリを使って勉強したいのかっていうところを明確にするっていう、その大切なお話の方をさせていただきます。例えばですね、韓国語で辞書アプリっていうふうに一回検索かけてほしいんです。例えば、Yahoo でもいいですし、Google でもいいんですけれども、そう、山の数ぐらい、この韓国語だけでも辞書アプリっていうのは腐るほどあります。もちろんですね、英語になるともっと多いとは思うんです。で、調べていくとですね、例えば私自身がよく使うのはネイバーの辞書であったりとか、ダーム辞書ですね。っていうのを結構使います。で、結構鉄板の Google 翻訳っていうものもアプリで辞書として結構使っています。で、これは正直ですね、おすすめって言ってても、どうも使いにくいなとか、この人が言ってること、どうもうさんくさいなって思ったことってないですか？私自身ですね、このおすすめっていうやつを見たときに、あ、この人が、この人の性格に合った、この人が今やってることに合ったおすすめっていう意味なんだなっていうふうに捉えることにしているんです。つまりですね、あなたがもしおすすめって言われてたとしても、どうもこれ合わないなというアプリがある場合は、そもそもですね、学習が明確になっていない可能性があります。あなたの学習とアプリが全然マッチしていないっていうことはよくあります。なので、あなたがですね、何を勉強したいのか、なんでその辞書をアプリを使わないといけないのかっていうところをきちんと明確にしておくっていうことが絶対条件として必要です。ですので、そうですね、もしかすると、このサイトを作っている、この記事を書いている人が、サイトが合ってる、アプリが合っているだけであって、あなた自身に当てはまらない可能性っていうのは大だっていうふうに、まず前提としてそのようにして考えてもらって、で、記事を、いろいろ参考にしてもらうっていうのが一番なんじゃないかなと思います。私自身はですね、この辞書っていうアプリを使う場合、ネイバーの辞書、もしくはダウン辞書、ダウン辞書もあんまり使わないですね、最近は。で、まあ、Google 翻訳を使ったりとか、私自身はですね、こう、有料の辞書っていう中に、この学研の、日刊辞書っていうのがあるんですけど、これはですね、また手書きアプリの時にまたご紹介したいと思うんですが、4400円ぐらいで、まあ、有料にはなるんですけれども、無料じゃないっていうところに、少しフォーカスするっていうことも重要です。無料だとですね、どうしても使えるところの限定性っていうのがあるので、なかなか使いにくかったりしますね、やっぱり。無料でいうことなんで。なので、そういった部分では、有料のやつを買って、それを使い回す方が、トータルで考えるとすごい自分自身の学習の効果高まるなっていうのが私自身、実際にお金払ってみて思うところです。そして、辞書アプリでですね、実は決定的な弱点っていうのがあるんですけど、ご存知ですか？実はですね、辞書アプリ使ってみるとわかるんですけれども、ネットなしでは使えないんですね。ネットなしで使うことができないんです、残念ながら。なので、ネットの状況とか環境っていうのが悪かった場合は、あまり使えない、もしくは検索かけるときに止まっちゃうんですね。フリーズしちゃうっていうところも結構ありますので、その辺も覚えておかれると良いと思います。というわけで、今回のお話まとめますが、韓国語でおすすめの辞書アプリってなんやねんっていうところよりも、そもそもあなたがどうして辞書アプリ使いたいのかっていう部分を大切になさったらどうかなと思います。私自身はですね、おすすめっていうものを結構いろいろ使ってきたんです。使ってきたんですけど、結局方向がずれていってしまって、韓国語って結局何のために勉強してんのかな？このアプリ探しがすごく目的になってしまったっていう、そういう実例っていうか、 実体験があるんです。すんごい遠回りしてきたってことがありますので、もしかするとあなたはしっかりとした明確な目標を持たれている方かもしれないんですけれども、そうですね、まあ自分の中の軸っていうものを大切にされてアプリ選び、まあ記事を見るぐらいなのでちょっと迷われている方も多いんじゃないかなと思いますが、今回一番あなたにお伝えしたかったのは、このおすすめっていうところにすぐに飛びつく前に、あなたがそもそも明確にしたいもの、明確な学習の目的っていうものを大切にされて、これから、韓国語学習をさらに、発展させて、そして活用して、より良いものにしていただければなと思います。今回のお話が少しでもあなたの役立つ情報になれば幸いです。長文読んでいただきまして本当にありがとうございます。